くお願いします。 僕の中ではやっぱ衝撃で、あんまり記憶にないんですけど、その小学校1年か2年の時の、僕のなんかあの絵を見ると家が壊れた時っていうなんか絵を描いてるみたいなんですよ。だから自分にとってはなんかすごいなんか悲しい出来事だったんだなっていう気がします。でもなんか親父が好きだった理由としては、母親が入院したりするときに、まあ、基本的に休息だったんですけど、遠足とかだとうちの父親が、お弁当してくれました。で、うちの父親はもともとはですね、料理人になりたくて、だけどお父さんは、僕もおじさんばあちゃんですね、反対されて料理人にはなれなかったんですけど、料理が大好きだったので、お弁当を作ってくれるんですよね。そうすると、その小学校の時の友達なんかは、みんなが羨むような弁当を作ってくれるんですよ。何これじゃないの。だからもう本当に僕にとっては自慢の父親だったんですね。で、友達とか呼ぶと、本当に社交的な父親でしたら、その友達がどんどん引き込まれていったんですよ。僕のお父さんはいいよねっていうふうに言ってくれるような親父だったんですけども、その小学校5年の夏休みの時に、まあ基本的に僕はいつも夏休み、冬休み、春休みになると、田舎に帰ってたんですけども、どうも様子がおかしくてですね、うちのおじいさんがその母親のもとに来て、で、母親の様子もおかしい。で、そしたら何でかっていうと、近所ですごい仲のいい、近所付き合いをした、まあ、夫婦同士だったんですけど、夫婦同士だったんですけど、その近所の奥さんも借金がいっぱい作ってました。で、その親父も借金がいっぱいあって、なんか、別に、二人がどうこうではなく、なんか、借金を抱えた二人が、なんかそのまま、逃げちゃったみたいな話で、で、その母親としてはもう、すごいショックだったんですよね。男と女の関係だったらどうかわからないですし、なんですけど、やっぱ、ショックで、ずっと寝込んだまま、で、夏休みが終わるときに、横浜に帰省するよって言われて、落ちました。で、まあ、その時は、まあ、横浜のおばさんとの試験に、まあ、行ったんですけども、それからが、僕にとってはちょっと嫌な思い出で、母親と職場すぐ決まったんですけど、まあ、おばさんのいろいろな紹介とかで決まったんですけど、続かなかったり、続いてみても、旅館で帰ってきて、なんか旦那がいなくなったことに対してショックをすごい抱え、ショックで、こんな幸せな人はいないって、僕の前で泣くんですよね。自分としては、お前ら二人が結婚、好きで結婚したんだろうって、小学校前は思ったんですけども、もう毎日嫌でした。うん、で、まあ、そんな、中で、母親でもやっぱ、僕をずっと育ててくれたんですけども、その中でやっぱり、もう僕も別にそれがブレる原因になる人はないんですけど、ブレなかったのは、っていうのと、あと母親が、やっぱ、なんとか僕を育ててくれたのは、周りにいる方々だったんですけど、まあ、まず一人はそのおじいさんでした。うちのおじいさんはやっぱり、まあ、娘が可愛いのと孫が可愛いので、もう、本当に、定年退職してからも、本当になんか、母親の孫のためにすごい頑張ってくれました。で、もう一人僕にとってすごい忘れられない人だった人が、その愛知県の豊田市に住んでた時に、よくうちの父親と母親が、飲みに来たら炉端焼きがあったんですけども、まあそこがですね、まあ僕もよく連れてってもらったんですよ。まあその当時ファミリーレストランとか電子レンジの頃で、家族とアットホームな家庭って言ったらファミリーレストラン行ったりするのが、そういう図式があるときに、うちだけはなぜか炉端焼き屋だったんですよ。で、そこでは父親と母親は、僕を間に挟んで、で、マスターに紹介してくれて、で、その息子は肉が好きだから焼いてくれって、松坂牛とかなんか、もうそう、もう、本当にもう詳しくなったんですね。で、うち本当にエンゲル系ってめちゃくちゃ高い牛だったんですけど、で、まあそういうところで育って、で、まあ、母親は、横浜行ってからもそのマスターのことを結構頼りにしてたんですよ。何かあるサンピングのマスターに、まあ、後ろの人がどうだとか、旦那今どこにいるか分かる、どうかいう話とかいろいろしてたりとかですね。 それから僕、夏休みになったときに、中学生の頃から、そのマスターのところに、よく手伝いに行くようになったんですね。で、手伝いに行くと、すごいその時感じたことっていうのが、僕の中で特別な常連さんだから、そうやって、いろいろ手伝ってくれたりとか、その、中学生の僕を、働かせてくれたりするのかなと思ったら、全然そうじゃなかったんですよ。っていうのは、お客さんの中でも、いっぱいにあって、じゃあ、うちでちょっと、じゃあ、1週間か1週間、収録終わるまで働けよとか、その、なんか、悩み事があると来たりとかですね、また、ゴルフのスコアが上がんないんだけど、とかいう話とか、みんながそのマスターのところに来るんですよ。で、その時に感じたのは、うちが特別だったんじゃないのに、全部受け入れてくれてるんだな、このマスターは、なんて思いまして、で、そのマスター、本当に、1週間、1週間、続いていく中で、寝泊まりも全部一緒にしてくれて、いでも僕を連れてってくれて、で、仕事が終わると、酒を飲みながら、僕は飲んでないですけどね、いろんなとこ連れてってくれて、いろんな話をしてみました。で、そのマスターが一人もなかったかっていうと、ちゃんと家族もあって、息子さんもいらっしゃった方なんですけども、すごいなーって思いまして、その時です、僕が飲食をやろうと思ったきっかけは、こういう人になりたいって。もちろん料理も美味しくなければいけないけど、やっぱり、その人を目当てに、その人を頼りに、なんか、来てくれるようなお店を作りたいなって思ったんですよね。それが僕の、飲食業をやるきっかけになりました。元気になりました。で、これから、高校卒業して、じゃあどういうしようかっていう時に、僕は専門学校に、料理の専門学校に行きました。その時に、そのマスターにも相談したんですけど、専門学校なんてやめとけって言われたんですね。専門学校なんてお金だけかかって、別に役に立たないよって。まあ、実際200万ぐらいかかって、それを、その母親が出したもので返して、そういう感じなんですけども、もともとその200万の重みがあんまりよく分かってなかったのか、僕は遊びたいために行ったんですよ。で、調理実習は一生懸命やったんですけど、作品衛生学とか、公衆衛生とか、そういうのをしっかりと、その授業から出てて、今させていただきます。で、だから本当に親子だなと思いながら、母親が子供、母親の同じ一つで、学習をどうやって稼ぐのかって、今考えると、愚かだなっていうのを改めて感じます。で、20歳になり、専門学校を卒業して、僕は横浜の、ランドロールタワーっていうロイヤルパークホテルというところの、ホテルに、就職しまして、その当時日本一高いレストランですね。高いところにあるレストランで。で、ある程度、なんか僕としてはなんかちょっといいとこ入ったなと思いまして、就職しました。で、ホテルの料理はやっぱ、すごいなって思ったんですけども、やっぱり、その当時ですね、そのホテルに、料亭から、修行に来られている方もいっぱいいらっしゃって、ホテル上がりの人と料亭上がりの人って、考え方も、技術も全然違ったんですよ。やっぱホテル上がりの人っていうのは、やっぱサラリーマンなところがあってですね。で、料亭上がりの方っていうのは、やっぱ、長い仕事の方がいたりとか、そんな中でも、職人魂を、もう本当に植え付けられた方だったんで、こんなに違うのかと思いました。でも、ホテルって休日もいっぱいあってですね、ボーナスもあって、その中で、居心地いいなと思いながらやったんですけども、このままじゃいけないと思ってですね、その当時修行に来られてた方で、その先輩に僕は連れてってくださいと。っていうして、東京の、江戸時代からあるような料亭に、その方がホテルの修行を終わってもちろん自分の料亭に戻った時に一緒に連れてってもらったんですね。で、そこで働くことになりました。で、そしたらですね、ホテルとは思いっきり違うんですよ。もう、査定制度がすごいあって、で、もう1年目から僕なんか払うのをおらせてもらって、おっしゃってもらって、いい気になってたホテルから、ゴミ捨てとか、皿洗いとか、本当に昔からあるようなところだったんで、一応ちょっと、スプーンで箱に入れるようなところだったんですけど、 全然考えなかった、違いました。で、僕には後輩がいたんですけど、まあ、ホテルで一緒の経験だったので後輩もいたんですけど、考え方からしたら僕ら後輩より全然違うんですよね。で、その、よく親方に僕が言われたことっていうのは、お前は考え方が甘いと。で、全てに対して物事が甘いってよく言われてたんですね。で、まあ、寮に住んでたんですが、四畳半一間に二段ベッドが二つのようなところで、で、まあ、そういうところにあって、まあ、僕としては入ったはいいんですけど、やめたいやめたいってなっちゃったんですよね。うん、で、2年で5年間いたんですけども、半年おきぐらいに僕は親方にやめたいやめたいって言ったんですよ。でも、どんどんどんどん自分の立場が良くなっていき、その、また違うレベルでやめたいっていう若い子を、止める側にもなっている僕が、そういうなんかギャップを感じてたんですよね。で、僕は本当にもう実際組織として辞めるって言った時にですね、分かった。もう、でも親方も、もうどうしようもないと思ったんですね。で、分かった。じゃあ、まあ、2月に言ったんですけども、4月の15日に、じゃあ辞めていこうと。でもその間は、じゃあ、いろ、みんなでやるよ。で、その、両手、その両手っていうのは、代々、そこで修行した人は次にまた親方が次の職場から進めたとして、やっぱり道筋を作ってくれるようなところだったんですけども、お前にはもうそれが一切なった。そのぐらい自分でその間に行動を決めろって言われてですね。で、わかりました。ああ、やめられるって思ったのは大間違いでした。その、次の日から、僕はその自分の立場から後輩とポジションをしてるんです。で、後輩に親方や先輩が言ってるんですよね。あいつのことも先輩だと思ってはない。で、親方も僕のことを一切聞き止められない。で、どうやって認めてもらおうと思いながらやったんですけど、2ヶ月間一切聞き止められなくてですね、もう本当に辛い思いをしました。ちょっと時間がないので、その経験はちょっと話せないんですけども、まあ本当に問題というか、もうすごい、一年もピカピカに光らせて、なんとか自分でやったことをアピールしようとか、いろいろなことをやったんですけど、一切ダメですね。で、まあ、最終日、親方に言われたのが、まあ、4時に呼び出されて、辛かっただろうって言われたんですね。なんで、死んじゃねえかよって思ったんですけども、いやもう本当に今、立ち寄ったんですけど、かなり僕にとっては衝撃的な時間でしてですね、その親方がなんでそんなこと言ったかっていうと、僕はホテルの時代に先輩に出てってくださいって言って、その先輩にしてみれば、僕を一人前に立ちたいって思いで、その親方にも頼み込んで入れてもらったような女性で、本当に僕のことを1から10まで面倒見てくれて、時には厳しくやってくれた先輩のことを裏切ってるお前が、そんなに人生甘くないぞってことを伝えなかったんだっていうことを言われました。で、本当に自分は、自分が辞めたいとか、もっと他のことをやりたいっていうことしか考えてなくてですね、前のことを全然考えてないんだなってことを改めて気づいたのと、あと、これから本当にそういう人たちの思いを背負って、自分が本当にやるって決めたことをやんなきゃなっていう、また、いいプレッシャーをいただきました。で、それが僕にとってはすごいいい経験になりまして、今があるなと思ってます。本当に自分で、今までは、何かその老体入って、自分で決めて老体入ったにもかかわらず、何か次の道があるんじゃないか、次の世界があるんじゃないか、自分にはこれがなかったんじゃないかってずっと考えてました。だけど、そこで辞めるということを決めて、その人たちの思いや、母親にもどうなったのかありました。で、そんな中でも母親も、母親の手にもしたのかありました、辞めたいっていう理由の中で。母親が一人で、ちょっとなんか病気がちなので、僕は親を面倒見たいんですかって言って、言ったことも悪くない、辞めるのになんかいろんな理由をつけて、辞めたいって言ったら自分がいた中で、本当に、これからは、自分で決めた道をどんどん進んでいかなきゃなって思いました。で、本当に一歩しかない中で、ちょっと話したいのは、今、設定という会社を、まあ、設立してから2年なんですけども、7人で始めた会社が43人になりました。今、自分の中にも少しずつ、辛くて苦しく たりとかですね、いるんですよね。そういう中で、もっと続けて一緒に成長しようよという気持ちと、もしかしたら僕と同じ気持ちのような人間がいるんじゃないかなって、ここで決めて、僕らの思いを取った上で、落ちた俺はここやめて、もっと飛躍するんだって思いだったら、送り出してあげることも大事なんじゃないかななんて、今思ってます。